と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。今日は私の進行でよろしくお願いします。今日10月の31日、もう10月最後の日になりました。明日からはもう11月ということで、この街中でも、街中を歩く日ということで、いや それが、今年は2週間行われるということで、いろんな街中で催し物がある、秋はいろいろな模様の催しがたくさんあるんですけども、今日私のパートナーである伏木さん、こんにちは。
あ、こんにちは。10月末ですけど、なかなか暖かいですね。
そうですね。いい感じですか。ちょっと急に寒くなったりね、ちょっと体調が皆さん調整するのが、大変ですけども、秋を楽しんでいきたいと思います。今日はこういうことでよろしくお願いします。
出会いもん、
はい、はじめはただいま参上のコーナーです。今月10月は、京都市未来まちづくり100人委員会というのの、特集ということでお送りをしていまして、一番初めの週には、事務局の西尾さんにお話を聞いて、その次の週には人をつなぐ福祉のコミュニティ作りのお話を聞いて、先週は三市水明っていうチームの話を聞きました。で、今日はですね、岡崎ホールディングスというチームのお二方をお招きしています。丹羽妙さんと栗山文隆さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろいろ、何とかを考えるチームとかね、100人委員会にはたくさん13ですね。はい、すいません。のチームがあって、というのですけども、岡崎ホールディングスっていう、まあ、すごい、かっこいい名前のついているチームなんですけども。
ありがとうございます。
丹羽さん、これはどうして、どういうチームで、どうしてこういう名前がついたんでしょうか。
あ、はい。岡崎ホールディングスの岡崎っていうのは、京都の京都市美術館とか動物園とか平安神宮のある京都岡崎地区のことを言ってるんですけど、はい、まあ、この月を地区をすいませんを総合的に経営して、すごく魅力的な場所にしていきたいなっていうことで活動してる地域なんです。グループなんです。実はあの地域ってもともとはその明治とか大正の時期にその京都の人たちが自分、京都をもっと良くしていきたいっていうことで、なんか資材を投じて作っていってた地域なんですね。そういうのをその今の私たちも引き継いでいきたいなっていうことで活動してます。
あの辺は、大きな別荘地もあったような地区ですよね、岡崎ってね。それから、世界工業博かなんかが、
博覧会です。博覧会がの時に整備されて作られて
でですね、はい、もともとだからそういうので、文化的な、歴史もある素敵な地域なんですけども、でそこには今は、美術館とか動物園とか、そういう京都市の施設も、たくさんあるんですけども、その中でだから、2つのグループがあるんですね。
はい。
1つは、動物園、
はい、と、あと京都市美術館さんと京都市動物園さん の、あの応援隊ということで、今は各施設の魅力を高めていることっていうのことで、その岡崎を良くしていきたいってことで活動しています。
私も岡崎は大好きなんですよね。時々行っては裏の方まで歩いたり結構するんですけどね、はい。ということで結構、岡崎ホールディングスさんは、 新聞にも取り上げられたりして、とてもあの活動が目に見えて一番よく目に見えてきたチームだと思って羨ましく思ってるんですけど、
ありがとうございます。
まずそしたら、動物園のことを聞きましょうか。
はい、
はい、動物園はどういうふうに進んでいるんでしょうか。
はい、実は京都市動物園って今ちょうど7年30億円かけて改築工事を進めている最中で、うんうん、去年はその改築に向けて動物園の構想自体を考えようということが、うん、ちょうど動物園の方で行われている時期だったので、うんうんうん、では岡崎ホールディングとしてもこういう動物園にしていったらいいんじゃないかっていう構想を、うん、提案させていただきました。うん、それでちょうど10月9日にその提案の発表会ということで、動物園さんに伺っていたりとかして、市長が来てとかいうディスカッションをさせてもらってます。
具体的にどうでしょうね。京都 の動物園ってすごく町に近い便利なところにありますよね。
そうですね、
だから、その点がすごく私なんかちっちゃい子供を連れていく時なんかはとても便利だったと思うんですけども、でもあれ以上広げられないっていうような、物理的なこともあるんでしょうけども、どういう点を一番改善したらいいとかいう提案をなさってるんでしょうか。
あ、そうですね、やっぱりその言われたようにこう小さいことっていうのは、うん、いろんな制約ではあると思うんですけど、逆にすごく身近に動物を間近で見れて感じられるっていうところは、いいものかなと思ってます。で、その私たちが訴えてきたいのは、その動物園って聞くとちょっと子どもが行く場所とか、そういうふうに思う、ちょっと文化レベルの低いものって思われてるところが日本にはあると思うんですけど、でも欧米とか、これからの動物園っていうのは、自然の中にある動物をこう直接見て感じて、私たちこうやってこういう地球に生まれたんだなって、環境を守っていきたいなって、そういうことをこうダイレクトに訴えられるすごい、文化レベルの高い場所なんだと思うんですね。その美術館や博物館みたいな、そういう場所にしていきたいなっていうふうに考えています。
そうですね、本当は大人になってからデートするのもすごく、ね、
はい、
楽しい場所だとは思うんで、私も動物が大好きなんで、そういえば名前で言ってないな、大人になっても行ける季節っていうのはとてもいいですね。
いいですね、素敵なレストランがあって、
こ
う風を感じて小川があって、
そうですよね。あの辺は疎水もあって桜も綺麗だし、ね、とてもそういう環境には恵まれているし、その中で、動物ものびのびとできるような雰囲気になっていったらいいということでしょうか。
はい、
なんか具体的に、いろんな絵を描いたりとかしておられますよね。
そうですね、やっぱり言葉で言ってもどういうふうにしたいのかってわからないので、その動物のなんか動物がどうらしさを感じられる施設って私たちはどういうふうに考えてるのっていうのを、ちょっと絵で描いたりとかはして提案に入れさせてもらってます。
とてもなんていうかな、文化的なそういうゾーンに楽しい構想がね、絵に現れててすごく絵になるなっていうのがとても羨ましいなと思って見てるんですけども、そうですね。で、他にだから、動物園の方たちと、それからもう一つ市民グループっていうの
が、そうですね、
一つありますよね。
はい、そうですね、動物園大好き市民会議っていうのを、もともと動物園の人が新しい動物園構想を考える際に、自分たち のグループとし してその市民会議設置しておられたんです。で、それとは全然関係ないところで、私たちが動物園やるぞって入ってきたっていうところで、最初別だったんですけど、その 結構うまく連携させてもらっていて、うん、その先ほど申し上げた10月9日の発表会っていうのも実はその動物園市民会議の方たちにあの提案していくっていう形を取らせてもらったりとか、うんうんうん、今第2期のメンバーにはお一人市民会議に来たで活躍されてた方が来てくださっていて、うん、
また橋渡しみたいな存在にもなってくださる、
はい、そうですね、
うん、あのたくさんの意見を聞ける場所があるっていうのはあのどんどん広がりができてきていいかなと思うんですけども、それもまたあの着々とあの実現に向かっているようなので、それはまた楽しみにしたいと思うんですけども、一方美術館チームっていうことは具体的にはどんなことを目指しておられるんですか。
まず、まあ、岡崎の地域自体に、まあ、京都市美術館動物園も両方ともあるんですけれども、あのまあ、一緒になっているっていうのはこう場所も近い、あのちょうど東側を挟んでですね、美術館からすると東側挟んで動物園があって、うん、で美術館の一番やっていきたいことってのはもう市民に優しい美術館っていう美術館にしたいんですね、うん、で私自身がちっちゃい時にその絵を描いて小学校とかで表彰された時に、うん、こう美術館に飾られるじゃないですか、はいはいはい、それとものすごく嬉しくて美術館を見に行って親とかに自慢をしてとかっていうところから美術館に対する思い入れがあるにもかかわらずだんだん大人になっていくと、うん、そういえばあったなぐらいの、うん、私自身はそういうイメージになってしまってたの で、 で非常に建物としても古くて、ね、まあ、あの歴史のある建物ですし、やっぱり私みたいに思ってる人が他にもいるのかなと思うと、もっともっと美術館を知ってもらって、まあ、いろいろ知り合いの人が京都に来た時とかに他のお寺とかの観光名所に案内するのと同じような感覚 で、
そうです、ね、
ちょっと京都にはすごい美術館あるから美術館に行こうよって、
で、神宮来られたついでに、
ついでに美術館にも行こうよっていう、
はい、寄ってほしい、
はい、だからそういう美術館にあの会ってほしいなと思いますし、うんうんうん、で全国的に言っても非常に優れてる美術館ですので、もうあの来館者数もで、はい、まあ、先日もルーブルとかで 大、
すごかったです、ね、
大盛況でしたし、はい、でもあのやっぱりなかなかそういう中身のところまでは知っていただいてないっていうところが、うん、まあ、あるところもありますので、もっともっと市民の方に知ってもらって、うん、まあ、うん、京都の美術館はいいよ、京都市美術館はいいよって言ってもらえるような美術館にしていきたいなっていう、はい、ところが、まあ、一番の思いですね。
それはあの展示の企画とかそういうところまでも何か、はいはい、
なかなか企画とかになっていきますとね、難しいんですが、まあ、あのできるだけ美術館さんといろいろとお話をさせていただいて、でその中で、まあ、我々がこんなんどうですか、あんなんどうですかっていろいろ持っていくんですけど、やっぱり美術館さんもいろいろとやってらっしゃるので、あ、そんなんはやってます、こんなんも一度やったことがありますとかっていうお話し合いをですので、一緒にお話し合いをしながら、じゃあ我々としてもこういうことをやっていこうと思うのでっていうので、まあ、何度かミーティングをしながら今のところは一つ結果として子どもパスポートっていうのを、はい、まあ、来週に向かってやっていこうか。
その、子どもパスポートっていう言葉がありましたが、はい、どういうものなんでしょうか。
は
い、
まだちょっと正式名称はまたあの決まっていくんですけれども、小学生、京都市の小学生の皆さんに無料のパスポートを配ろうっていうプロジェクトなんです。はい、で、まあやっぱり子どもさん小学生のみんなが自分専用のパスポートが来るとやっぱそれは嬉しいことであると思うので、はい、でそういった形でどんどん小学校の皆さんが、まあ、はい、美術館に足を運ぶ機会を増やそうかっていうプロジェクトなんですけど、うんうん、それに伴って、まあ、もう一つはデザインっていうものが一つ入ってきますので、
はい、
美術館ですからアートであったりとかデザインであったりとかって入ってくるので、はい、じゃあそのデザインを今度は中学生のみんなにしてもらおうかっていうことで、
は
い、小学生のみんなからするとちょっと上の中学校の先輩がデザインしたパスポートが手に届いて、自分たちがまだ中学校だった時にそういった形で自分たちの下の小学生にっていうことをやっていけたらいいなっていうのが、まあ一つの思いなんですね。
すごいですね、
はい、
それはもう具体的に中学生にお願いをして、
はいはい、
今何か、デザインコンセプトとかを立てて作ってるって、
はい、で今あの今期、まあ、第1回目になりますので、もうパイロット的にあの実験的に違うか中学校さんの方の協力をいただいて、はい、まあ、もういろんなところの皆さんのご協力をいただいて、で違うか中学校さんの美術部の皆さんにデザイン依頼を して、そちらの方に岡崎ホールディングスから、はい、あのパスポートデザインの井上主任とおりますので、またスタッフ井上主任がもう 足を運びまして、で向こうの方の美術スタッフの皆さん、美術部の皆さんに、あのデザインプロジェクトのための、まあ、いろんなデザイン作っていくための工程を今度
は、はいはい、それはもう、はい、だから実際に発行される、はい、ものになるんですから、
はい、
まあ一まあ、売るものじゃないけど商品化することと同じプロセスを踏みながら、はい、大人の人たちとそれを作っていけるっていうことを子どもたちがやってるってことですよね。
あのできることならばデザイン教育っていうのを盛り込んでいきましょうということになりましたので、はい、まあ、京都市美術館様っていうクライアントがおられて、そちらのクライアントにご要望に応えるためのデザインを中学校のみんなにやってもらおうということで、うんうん、あの準備段階はこういうことをして、で計画段階はこういうことをして、でこういうふうにデザインを組み立てて作っていくっていうのをやっていこうかっていうことをやってる
んです。すごいですねそんなね、中学生の時からそういう体験ができるときっとあの人生変わるかな
え、ところでパスポートは定期券意味ですか、どういう内容ですか、
うん、
一応年間あの通して、はい、自由に入れるっていう形、
6年間
すみません、小学校の皆さんね、6年間通して
6年間ずっと、
はい、お金が
ただで入れる、
ただで
入
れる、それはぜひ広げてほしいです
ねいいですよね、そしたら親も一緒に ね、はい、小学生だったら一緒に行かんならんし、はい、親も一緒に見る機会が増えるっていう、ね、
はい、
ことですよね。小さい時から本物の、ね、いいものを見るってことはとっても大事だし、はい、だからああい こう静寂なところで、うん、あのきっちりね、こうあのマナーもね、はい、こうそれが普通に身につく、ちっちゃい時から言ってるとね、はい、身につくと思うので、そういうこともすごく大事だなと思って、素晴らしいなとちょっと思ってますけども、はい、その今その、その岡崎今、はい、秋なのでいろいろイベントがあると言ってるんですけども、はい、実はもう明日すごく素敵なイベントがあるそうなんですけども、どうです、
はい、あの明日11月1日に岡崎オータムフェスタというのをやっておりますので、そこで岡崎ホールディングス、そしてミューズカフェというカフェを、
はい、
あの美術館さんの東側の収蔵庫がありますので、その上を使わさせていただいて、そこであのカフェをやっておりますので、
はい、オープンカフェ、
オープンカフェで、
ね、気持ちいいでしょうね、
はい、それは子どもパスポート使えるんです
まだ子どもパスポートが発行されてないのであ
の美術館の奥には、はい、あのすごくあの立派なお庭もあって、
はい、そうですね、
ね、そこからずっと階段で上がっていけるようになってて、はい、静かなとてもいい場所ですよね、はい、
そうなんです、隠れた名所なんです、ね、なんか初めてそこに行った時に、こんなに素敵なゆったりできて景色もいい場所があるんだとか、ちょっと感動して、そういう隠れた岡崎、隠れてないかもしれないですけど、あの岡崎の名所あの名所っていうのをいろんな人に知っていただきたいなっていうのが、うん、こう今回の企画の最初の意図なんです、
はい、明日の、10時から5時まで、でちょっと美味しい、
オイルサージェンのピタパンサンド
美味しそうですね、はい、ぜひそれもあの皆さん立ち寄っていただきたいと思います、ちょっと前半話いっぱいになったんで伸びちゃいましたが、ここで、一曲聴いてください、スピッツの涙がキラリです。
京都ひとまち出会いもん、
ここから司会が私に変わります。実はあの今日司会していただいた内藤さんも百人委員会のメンバーでして、
はい、
で内藤さんは市民の警官というチームをされてて、それのチームリーダーいうことなんで、今日は内藤さんにお話をお伺いしようと思うんですけど、はい、
初めてのゲストです、
はい、警官チームはどういうことをされてるんですか。
一昨年京都市で景観政策が、施行されて、まあ本当に京都の町並みが壊れていくことに救出する人がすごく多くて、なんとか早く手を打たなければいけないっていうことだったんだけども、あまりに唐突に、すごく厳しい規制になったので、まあ、市民の人たちがついていけてないっていうか、やっぱり、街を決めていくのは自分たちなので、もうちょっと市民の関心をもっと高めて、もう自分たちで考えていくような景観に高めていきたいなっていう
人たちと、ちょっとあの建設関係の人たちが多くて、こんなんなったらえらいこっちゃと、もう仕事できひんやんとか、うちの家建てんのにちょっとそんなことほっといてよっていうようなね、こんな法律は上から決めるもん違うやんっていうような人たちと2チームあったんですよ。で両方とも警官のことだから、あの一緒にやりなさいっていう人がいて、じゃあまあとりあえずそのコンセンサスが得れないと、あの警官なんてできてこないんだから、まずここで、一緒になってやろうかということで、始まったチームなんですよね。
ちょうどあれですね、あの考え方が極端に言うと両極端の人が話し合った結論が本当の理想的な結果だということになりますね。
そこでね、だからこれでずっとあの本当に市民にこれを広げていくような縮図のようなことをやってるなとは思うんですけども、あのやっぱりあのみんなはやっぱりあの京都の街は綺麗であってほしいというのは共通の思いだし、でそういう街を作っていくためにはあの景観だけじゃなくてね、まあ、景観を決めようと思ったらどんな街に住みたいか、どんな暮らしがしたいかっていうことをから決めないと、あの街並みっていうのできてこないし、まあ、それがあの安心な街、安心安全な街だったり、お互いの顔が見える街だとかね、そういうことから始まってきて、それの現れが街並みに現れてくるんで、まあ、そういうとりあえずそういう共通のコミュニティを作るみたいなところから、街づくりを始めるところから京都の景観考えてって、でどこでも同じ景観では言い訳がないので、自分たちはこういう街にしたいっていう、共通の認識があれば、その京都は進化する、デザイン基準って言ってるんで、あの基準もまあそれで、変えていくような、あのまあ市民がまとまればそういうことも変えていきましょうって京都市も言っているので、まあ、そういうふうな動きにしましょうということで、中のチームでああだこうだと話し合いながらずっと進めているっていう状況ですね。
は
い、う
ん、まああのヨーロッパの街なんか行きますと旧市街言いまして、うん、古いデザインが丸々残った地域と新しく、うん、あの街になった地域が比較的川で区切られたりいいバランスで分けられてるんですけど、うん、京都市内は、うん、あの新しいものと古いものが比較的自由に混じってしまったんで多分もう一度見直そういうことやと思う。内藤さんどう思われます、うん、デザイン的なことでは。
やっぱり古いものを京町山私は残すことをいろいろ手伝いもしてるんで、そういう暮らし方から考えて、ああいう暮らし方が良かったからあの美しい街並みができた、で利便性ばっかり考えてその便利になるのが必ずしもいいんじゃなくて、自然を感じながら、寒い日は寒いし、という暑い日は風通ししたらよくしたらいいとか、そういう暮らし方なんかもこう見直しながら、その京都の街のいいところでっていうのは、まあ、理想的にはそういう街並みが あってほしいし、まあ、そういう街でなところと、やっぱ岡崎なんかとかね、ああいうところはどんどんどんどん近代化していったところだし、そういう街並みだろうし、それから、まあ、あの大池通りなんかはあのどんどんあのビル街になっていく、だからいろいろ強弱があるだろうし、そこにいろんなあの暮らしもなりわいもあるから、あの一律この広い京都をっていうわけにもいかないし、あのいろんなそういう強弱っていうかな、特徴があって、自分たちの町の特質を探しながらね、色合いをつけていったらいいと思ってるんですけどね。まあ、
そうですね、もともと京都は定規で書いたように作られた町で、うん、それが自然と融合して非常によくなって、うん、実は私の事務所の町名が材木町という名前なんですが、うんうん、残念ながら材木屋さんが一軒しか残ってないということで今の町名となんか町並みが合えば非常に個人的にはいいかなと思ったりしてるんですけど、
はいはい、昨日木屋町の景観を考える集まりがあってね、はいはい、木屋町っていうんだから木を木、あの、うん、キーにして、あのもっと格子だとかね、そういう街並みにしたらいいっていうのが出てて、そうだよねと思ってたんですけどね、うん、
あの岡田美チームの、社長さんの庭さんはあの名古屋から来られてるんですけど、他府県の方から見て今の京都の景観とかどういうふうに思われてますか。
そうですね、やっぱりその 地元愛知県って名古屋市は近代化した場所ですけど、ええ、それ以外はなんかこう住宅地が広がってて、なんか全然文化が、まあ、私にとってはあまり感じられなくて、うん、で京都に来たのもすごい文化的な歴史のある街並みに憧れてこう京都に来たんで、やっぱりその全然その日本っていうものを感じたりとかすることができるのはもう他の都市に比べては圧倒的なんじゃないかなとは思ってます。
そうですね、そういう皆さんの思いと、まあ、それぞれの、まあ、経済的なこともあります。その辺の調整難しい。具体的にはどういう話し合いになってるんですか、意見の違うチーム同士。
まあ、一つはだから市民が割と、まあ、決まっちゃったらしょうがないわみたいな、割と京都の人って言わないところがあるんで、はい、もっと意識を持っていきたいなと。で地域ごとになんか見ていくようなムーブメントを起こすようなね、まあま、街歩きをしたりとか、自分たちの地域のなんか、特性のある、モニュメントはこれだって決めるとかね、そういうことで市民の意識を高めるっていうことと、それからそれをまとめていく専門家っていうのも地域地域にいなきゃいけないなって、私たちもちょっと専門家の端くれなので、うん、景観に対する専門家っていうのはまだまだいないので、うんうん、そういうのを要請していくようなことも一方でやっていきたいなっていうふうなことを、考えています。
まあ、例えば、うん、美しい景観で市民対象とかあれば楽しいですね。
そうですね、そういうのみんなで ね決めたら、うん、決めていったらいいんだと思いますね。ま
あ、私は個人的に烏丸通りが大阪の御堂筋みたいになればいいかなと思ってるんですけどね。
そうですね。
ただ御堂筋も最近スカイラインというか建物の高さがガタガタになってあまり楽しくないんで、うん、同じ高さで揃うと綺麗だなと思ってるんで、
ね、なかなかそれがね、行政も高くしたり低くしたりっていうのがうろうろと動くので難しいんですけど、まあ、街並みって10年20年で本当にできないので、もう50年100年かけて作るつもりで、やっぱりそう、フラフラしない、京都は今度からこういうふうにしていくんだっていうビジョンをみんなで描いていけるようにして、それを長い目でやっていきたいなって、
はい、期待されますんでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。はい、というところで、今日は、お別れしたいと思います。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。